FM Nagano. Twilight Time Program. Echoes.
All around the guns. ジェフで戦う松本山雅 FC の試合情報、選手の声、そして山にかかる熱き人々の声をお届けしています。オールアラウンドザガンズ、今日は先ほども言いましたようにスタジオに松本山雅 FC 背番号5番ミッドフィールダー小松健太選手来ていただきました。
イエーイ、いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
なんとですね、今まあバイトと言いますか、はい、ちょっと抜けて出てきたということで。
そうなんですね。
そうなんですよ。
健太さんは何やってますか？
自分はパルコの地下のクレープ屋さんで。
あれ、タタラ選手と一緒じゃないですか？
そうなんですよ。
今ひょっとして？
そうです、今もやってるんで、ぜひ
よかったら。今日ダブルですか？
はい、まさかのダブルです。
すごいですよ。やばいねそれ。
あのサイドバックとボランチが今クレープですから
2人でやってます。
あ、もう1人か。食べに行こうかと思ってるんですけどね。
いや、ほんと美味しいんで来てください。
何の宣伝に来たみたいなことに。
やってますか？作ってんすか？
いや、焼くのは難しいんですよ。もうめちゃめちゃ難しいんで。自分らは巻く専門です。巻いて渡す専門です。
へえ。いやー、すごいっすね。すごいサービスだ。
面白そうとしちゃいけないですけどね。
なかなか見れませんけど。はい、
今年は、山が2年目というところになってますけども、はい、どうですかね、こうなんか取り組み方だったり、まあ、生活慣れたっていうところあるかもしれませんが。そうですね、
去年はやっぱり大学生からあのすぐ1年目で本当に環境がガラッと変わったんですけど、やっぱりそういう意味では慣れてきて、しっかり生活リズムとかもできてて、まあ、本当にいい、まあ、本当にサッカーに集中して今はやれてるかなっていう感じですね。
もしこれ、あの眉毛も整ってますよね。
あれ、いや、なんか眉毛生やしてるっていうか、そのままの方がいいって言われたんですけど、なんかそうすると怪我したりするんで。
え、
あの
なんか眉毛にこう験担ぎ的なものがあるんですか？
なんか眉毛生やしてる時はもうなんかめっちゃ怪我したりしてたんで。そうですね、大学の時とかも。だからちょっとちゃんと整えようかな。
へー。あ、
そう
なの。面白い、はい、
まあ確かに
すごい験担ぐんですよ自分。
へー。
他にもあるんですか？
はい、
だからスパイク履くときは必ず右足から紐縛って、で試合の前はもう一回左足から締め直すみたいなのとか、いろいろあるんですよ。
やっぱそれやらないと気持ち悪いですか？
そうですね、なんかそのせいにしたくないっていうかじゃないですけど、こうやってやったから調子良かったんじゃねえかみたいな風に考えちゃうんで。
なるほどなるほど。
いやでもやっぱプロ選手ですね、そのあたりはね。
そうですね。
まあでも今は怪我の話ありましたけども、はい、3月ですか？
4月か。あ、3月の終わりですね。
終わりですね。全治4ヶ月っていう診断だったじゃないですか。
そうですね。
やっぱりまあ開幕ね、あの腰伸びたというまあ直前のところで、
はい、
こう真っ暗っていう感じになったんですか？
そうですね、最初はただの捻挫だと思ってたんで、それがいきなり手術が必要で、そっからまたサッカーできない時間が長いっていう、本当に大きな怪我をしたのは初めてだったんで、はい、本当に辛かったですね。
そうですね。
だからあのアルビンでは結構松葉杖のね、健太さんの姿を見てた記憶がやっぱり多くて、
はい、
そうですね、松さんに投げられる時も
ね、そう
松葉杖でしたから
松葉杖の人投げてるっていう
でもすごい優しく投げてくれたんで、ちゃんと受け身が取れるように
優しく投げてくれたわけですね。
そうですか。そうね、やっぱりね、今もね、お話ありましたけども、
ありましたけども、
松田選手、
うん、
なんかなんだろうな、新体制発表の時とかも、
はい、
正直選手って言って小松さん出てくるみたいなとか、
あ、
結構そういうパターン多かったですよね。
そうですね、ラジオのなんかICTでやった時も、もう一緒に出ろって言われてそうですね、本当松さんにはよくしてもらって、
そうなんですね、
一緒に筋トレやって、その後一緒にご飯食べ行ったり、本当にそうですね、いろんな話聞かせてもらったり、だから本当になんていうんですかね、これから一緒にサッカーできるって時にああなっちゃったんで、ショックがでかかったですね。
だからね、本当に小松さんの場合、まあ、練習も一緒にできたの、まあ、もちろん最初の方もありますけどもね、はい、やっぱり同じピッチで試合したかったですよ ね。
本当にそうですね。で、特に松さんはすごい自分のことを買ってくれてたっていうか、 本当怪我して怪我して時間が長かったんで何ヶ月かしか見てないんですけど、本当に最初から、うん、いやお前いいもん持ってるからって、俺はお前と組みたいんだよってずっと言ってくれたんで、
すごいですね。
本当にそうです。本当全然試合も出てなかったし、そんな選手にそうやって言ってくれるっていうのは本当にありがたかったですね。自分の中でもやっぱそれがモチベーションになってリハビリとか本当に頑張れたんで。
そうですよね。そこでこう奮起して頑張ろうと思いますよね。そうですね、頑張ろう
ってずっと本当に辛かったですけど、その言葉をなんていうんですかね、支えじゃないですけどして頑張ってこれましたね。
もう今年はもうチーム的にももうその松さんの思いも受けて、
そうですね、
昇格したいっすよね、
はい、絶対しなきゃいけないと思ってます。
はい、まあ、本当にねここに来てこう、うん、なんていうんでしょうか、上向きと言いますか、うん、今まさしく連勝中で
取ってきた感じが、
まあ、前節の終了時点でいくと3位というところなんで、まあ、ようやくここまで来たっていう感じですかね。
そうですね、やっまあ勝ったり負けたり当然リーグ戦なんであるんですけど、本当に今昇格が見えるとこまで来たと思ってるんで、やっぱりあんまりチーム全体でそういう昇格できるとこまで来たとかそういう意識はないですけど、本当に目の前の一試合一試合に集中してる感じなんで、そうですね、今本当に前本当負けてる時とかよりは雰囲気はめちゃめちゃ良くなって、みんなで頑張ろうっていう感じがしますね。
まあその、昇格果たしたいというか、まあ、ここまで来たらもう優勝狙いますもんね、もちろんね。
そうですよね、やっぱり勝ち点も4と、
ググッと迫ってきましたよね。
そうですよ、
いやこんなことってあるんだなっていう、
そうですね、
感じありましたけども、小松さんっていうと、やっぱり今年だと県選手権、まあ、天皇杯の予選といいますか、はい、あそこのね、決勝、まあ本当に、延長戦までやって PK までやってと最後の最後のキッカーでしたからね。
そうですね、
試合を終わらせた
いやあら本当に怪我して初戦だったんですけど、はい、あれで、まあ、110分プレーさせてもらって、はい、まあ、パフォーマンスも、まあ、悪くなくて、うん、ああやって大勢の方が見てる中でプレーできて本当に幸せだなって思いましたね。
はい、という中でまだまだこのまま戦っていくところはもちろんなんですけども、先日のですね、試合、まあ、23日の試合終了した時点でですね、飯尾選手、ディフェンダーのね飯尾選手がこんなことを言われていました。横浜戦の後には、監視役というお話ありましたけども、まあ、そのままチームは連勝で来ています。変化はありました？
まず練習は変わりました。やっぱり練習が本当に当初よりやっぱりみんなは真面目にやる人数が増えたし、そういう意味では勝てる空気っていうか、本当まあ苦しいけど勝てるようになったっていうのは多分そういうちっちゃいことだけど、練習でみんなが高いレベルで今までよりまだまだだけどできるようになったのが、僕はそういうのは練習の空気は感じてます。危機感を持ってやれてるのがやっぱ結果にこう露骨に出てきたのかなと思いますけど。
というところで練習が変わってきてるっていう話があったんですが、そのあたりどうですか、印象としては。
そうですね、トレーニングの内容とかは変わってるんじゃなくて、やっぱ選手の一人一人の意識っていうか、うん、その取り組む姿勢っていうか、まあこの自分若手のやつが偉そうに言ってるもうことじゃないと思うんですけど、本当に全員が一生懸命取り組んでるような姿になってきたっていうと思いますね。
まあね、やってる場でもなんかやっぱちょっと違うなっていうふうに思ってるってことはやっぱりみんなそうなってきてるっていうことにもなりますよね。
まあ、意識のところっていうあれなんですかね。でこの飯尾選手っていうのは小松さんにとってどんな方ですか？
そうですね、初日来た時に自分怪我明けで本当初めてぐらい練習した時だったんですけど、いきなり削られてもうトレーニングできない状態にまで されたんですけど、本当に、ま
あ、何なんだと、
いきなり
入れますね、勝つというか、
もう本当にですごいファイターなんですよ。もう闘志むき出しで、一番やっぱ声も出してる選手だし、で本当によく喋ってくれるんで、本当に分かりやすいですね。だから後ろに飯尾さんみたいな人がいてくれると、やっぱ自分とかボランチの人は動きやすいと思いますね。
まさしくね、支柱になってる部分もあるとね、精神的な部分でもね、はい、と思いますが、まあ、残り8試合ということになってきました。まあ、本当にその分やっぱりだんだんその今順位っていうところも考えるとね、またプレッシャーっていうのがこうかかってくるんじゃないかなと思うんですが、その、まあ、プレッシャーという点にもついてですね、飯尾選手もこちらも伺ってます。
まあ、プレッシャーっていうかそれはもう常に今あるし、まあ、県内に入ってないからこそまた負けられないプレッシャーっていうのは大きかったし、だからこれをそのやっぱり最後の何試合かで決めるっていうのはね、やっぱりすごいプレッシャーがかかってきちゃうと思うんで、それがかからないように早い段階で、今4連勝ですけど5連勝6連勝、まあ、7連勝すればねだいぶ見えてくると思うんでね、やっぱプレッシャーかかってくると何が起こるか分かんないんで難しいんでね、そういうのは自分の中でイメージはしてるんですけど、チームがそういういい流れになってきてると思うんで、それこそやっぱり練習の一つ一つっていうのを落とさないように続けていくことがやっぱこうやって結果を出す全てのことだと僕は思うんでね、まあ、チーム自体をそういう空気に持っていけるように頑張ります。
ということでやっぱり早く決めたいっていう感覚ですよね。
そうですよね、やっぱりもう負けられないってなっちゃうと本当に後がない後がないっていう変なプレッシャーがあると思うんで、まああと何し、まあ8試合なんで2試合落としてもギリギリのラインっていうのがまだ救いじゃないですけど、まだ大丈夫っていうのがまあ心なしか余裕を持たせてくれてる原因じゃないかなって思いますね。これで負け込んでもうギリギリになっちゃうと、あもうやばいやばいってそういう敵じゃないとこに相手ができちゃうっていうか、なんでそのプレッシャー、まあそんなにめちゃめちゃ感じてる選手とかいないと思うんですけど、
そうでいい感じですね、はい、まあ、だからその間にっていう、
その間に
です、ね、
この流れで一気にっていうのはあるかもしれないですね、
ま
あ、
本当にね今いい流れで来てまして、はい、で連勝中です、まあ、23日快勝しまして、でこの後またホーム、
はい、
今度の日曜日ですね、ジェフリーザーブス戦ということで、チケットはマイル大人席1500円、遠席1000円でコンビニのプレイガイドなど発売中です。でこの30日の試合と11月3日の試合でなんかブルースリー作戦という、知ってますかこれは。
知ってます、
ね、はい、いうところでですね、まあ、勝ち点3を取り行くぞと、
はい、そういうことですね、
いうことになってます、まあ、あのね折り鶴の募集だったりとか、はい、いろんな試みありますし、またねシャトルバスも ICT21 として松本駅から運行されますので、こちらの詳細は松本山雅のサイトをチェックしていただきたいと思いますが、まあ、小松さんもまさしくね地元出身で今もね、高校サッカーの方のところでも母校の年代史いい感じになってますから ね、
はい、今度塩さんの母校と
すごいですよね。
するみたいですけど、
これ、ね、2人別のこうスタンドを見に行って応援してほしいなと思うんですけど、これも
楽しみですね、それもね、
まあ、その前にやっぱり自分たちは進めていかなきゃいけないところだと思いますが、はい、その30日の試合ぜひ聞いてる方がですね、もう見に行きたくなってたまらないような一言をお願いします。
そうですね、やっぱり本当にスタンドの皆さんの声っていうのが自分たちの力になると思うんで、ぜひある意味足を運んでいただいて、そこで生で応援してほしいなと思います、
ね、
でちなみになんかトレカーですか、
はい、トレーディングカード
30日と3日2日連続で来ると、抽選じゃない、先着1万名様にカードがもらえるっていう、2日来ないと完成しないカードらしいんで、
へえ、これちょっとサポーターにはちょっとたまらない情報ですね。
そうですね、
30とじゃあ11月3日は
3日も両方来ていただいて、それを完成させていただいて、
はい、
多分めっちゃ面白いと思うんで、そのカードの内容が、ぜひぜひ、
それたまらないですね。たまらないですわ。さすが。
ね、はい、うまいこと持ってきますね。
持ってますね。はい。
さすがですね。
はい、ではですね、お別れに1曲リクエストいただきたいんですけれども、
はい、湘南の風で黄金ソウルを。お願いします。
熱い曲で、
はい
はいはい、今日はスタジオに松本山雅 FC 背番号5番ミッドフィールダー小松健太選手に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。